今日の探究テーマはですね、問題解決のアプローチについてちょっと普段と違う角度から考えてみたいんです。どうしてもこれが正解だっていうのをこう探しがちですけど、でももしかしたら関わる人みんながうん、これならって思えるような、そういう納得会を、一緒に作る方がいいんじゃないかと、より良い未来につながるんじゃないかって話ですね。で、今回見ていくのは中川マネジメントパートナーズ事務所の代表中川正幸さんの、ご自身の経営姿勢に関する資料なんです。彼のキャリアをたどりながら、この正解探しから納得会を一緒に作るっていう方向へどうやって変わっていったのか、その道のりを見ていこうと思います。これはあなたの仕事とか、あるいは何かを学ぶ時の姿勢にもきっと何かヒントがあるんじゃないかなと。地方公務員時代の、大きなプロジェクトでの挑戦とか、それから独立した後の壁、ぶつかった壁ですね。そしてコーチングとの出会い、これらがどう彼独自の伴走型支援と呼ぶスタイルにつながっていったのか、その変化のプロセスを一緒に見ていきましょうか。まずキャリアのスタート地点、1980年代地方自治体の職員時代ですね。国際会議場とか空港、文化公園都市、かなりこう関係者が多い大規模なプロジェクトを担当されていたと。資料を読むと、当時のスタンスっていうのが、落としどころを見つけリスクを最小化し最悪を考えて対応する、こういう感じだったそうですね。
はい、これはある意味非常にオーソドックスというか、特に公的な組織とか大規模なプロジェクトでは、やっぱり計画の精度をすごく高めて、潜在的な問題を洗い出してリスクを管理するっていうのが、最優先されますよね。これ自体が悪いわけではもちろん全くないんですが、ただこの正解を求めるっていう姿勢が後の彼の考え方の変化とこう対比してみると、その変化がよりはっきり見えてくると。だからこの初期の経験がある種の基準点みたいになってるわけですね。
なるほど、基準点。その中でも特に大きな転機になったっていうのが、2006年頃のニューヨークブランド事業。
ああ、ありましたね。
これは市の伝統産業、例えば包丁とかをニューヨークで PR して、はい、その価値を高めようっていう数億円規模の結構大きなプロジェクトだった。でも彼が引き継いだ時には、もともと頼んでいた東京のコンサルチームとはちょっと方向性が合わなくて契約解除になってしまった。で、市だけで進めなきゃいけないっていう、これかなり追い詰められた状況ですよね。
いや、もうまさに崖っぷちという感じですよね。計画が一旦白紙に戻って、すごいプレッシャーの中で成果を出さないといけない。でもなんかこういう状況って時として普段だったらこう思いつかないような道筋が見えたりすることってありますよね。固定観念が外れやすいっていうか。
で、ここが本当に面白いんですけど、その突破口の見つけ方なんですよ。
はい。
たまたまニューヨークの美術館で日本のサムライアート展っていうのが開催されるっていう情報をキャッチした。で、その関連イベントとして会員制レストランで日本食のイベントがあると。そこに市のプロジェクトを連携させるっていうアイディアを思いついたと。
おお、
これってもう計画がどうこうっていうよりも必死さの中から掴んだチャンスみたいな感じがしますよね。
ご本人も資料の中で危機感からアンテナが広がっていたっていうふうに振り返ってますね。
ああ、なるほど。
多分普段だったら見過ごしてたかもしれない情報が、やっぱり切羽詰まった状況だったからこそ目に留まった。で、もうやるしかないっていう、そういう決断につながったわけですね。
計画通りに進まないからこその予期せぬいい展開というか。
そしてその結果がまたすごいんですよね。
イベントの後、プライベートジェットでわざわざ市の刃物会館に来るアメリカの方が現れたりとか。翌年の北米向けの包丁の輸出が前の年の4倍になったり。
4倍ですか。
その後もなんか倍々で伸び続けて、後継者不足に悩んでた刃物産業に事業承継したいっていう希望者まで現れたと。
それはすごいですね。
この経験から中川さんは、追い詰められた時こそ突破口が開けるんだって強く実感したそうです。
これって単なる成功体験という以上の何かすごく大きな学びだったんじゃないですか。
まさにそうだと思いますね。ここで得られたその重要な教訓っていうのは、計画通りに物事が進むことだけが成功じゃないんだということ。むしろ予期せぬ出来事とか制約がある、 その中にこそなんか大きな飛躍のチャンスが隠れてる可能性があるんだと。
なるほど。
でそれをつかむためにはやっぱり日頃からの問題意識とか、あとは状況に応じて柔軟に行動するその決断力みたいなものが必要なんだっていうことでしょうね。
え、決断力、
これって結構あなた自身の仕事とかプロジェクトでも応用できる考え方かもしれないですね。
計画にこうガチガチに固執するんじゃなくて、状況の変化をチャンスと捉える、そういう視点。
確かに。さてその後ですね、中川さんは定年後を考えて2011年頃から準備を始められた。それで中小企業診断士の資格を取られたんですね。これは中小企業の経営をサポートする、まあ、専門家の資格。
え、そうです。
そして2014年に独立で、当初は結構順調に契約も取れたそうなんですが、なんかこうしっくりこなかった？
そうなんですよ。資料にもね、これは本当に自分が届けたいサービスなのかなとか、クライアントの未来に貢献できているんだろうかみたいな、そういうモヤモヤがあったって書かれてますね。これって独立した専門家が結構陥りやすい壁なのかもしれないですね。知識とかスキルを提供するっていうことと、相手つまりクライアントが本当に価値を感じて変化していくっていうことの間には、なんかギャップがあるんじゃないかと。
ああ。
で、どうすればそのギャップを埋められるんだろうっていう、そういう問いですよね。
その答えのヒントがちょっと意外なところから来たんですね。先輩の診断士の方に自己投資しなさい、コーチングがいいよって勧められたのがきっかけだったと。コーチング、つまり会話を通じて相手の目標達成とか自己実現をサポートするアプローチですね。
はい。
これが彼の考え方を、まあ、根本から変えることになったと。
いや、まさにパラダイムシフトですよね。それまでのこう過去の延長線上で最悪の事態を考えて問題点を探していくっていうアプローチから、問いと対話で未来を作っていくっていうアプローチへ。コーチングの根底には人ってもともと素晴らしい力を持ってるんだっていう考え方があるんですけど、これってかつてのその批判的に見るとかリスクを考えるっていう姿勢とはかなり違いますよね。
対極にあるみたいな。
ええ、相手の中に答えとか可能性をこう見出そうとする、そういう視点への転換ですよね。
いや、すごいですね。単に新しいスキルを学んだっていうレベルじゃなくて、人とか物事に対する見方そのものが叶ったっていうことなんですかね。
そうだと思います。
有料のコーチング時間もなんか800時間以上に達したとか、これ相当な経験値ですよね。
かなりの時間ですよね。だから単なるテクニックの習得っていうことじゃなくて、ご自身の内面というか人とか組織に対するあり方そのものがこう変容していく、そういうプロセスだったんだろうなと。
あり方ですか。
頭で考える What、 つまり何をやるかだけじゃなくて、心で感じる Why、 なぜやるのかとか、 How、 どうありたいかみたいなことにも意識が向くようになった。これが後の伴走型支援の、まあ、核になっていくわけですね。
なるほどな。でもそのコーチングを学んですぐに全てがうまくいったっていうわけでもなかったみたいですね。
そうみたいですね。
ワークショップを開いてもなかなか人が集まらなかったりとか、結構試行錯誤もあったようです。
そうですね。新しいアプローチを身につけても、それをじゃあどうやって実際のサービスとして提供して、それを必要としている人に届けるかっていうのはまた別の課題ですからね。資料にもそのワークショップのネーミングとかターゲット設定、あと情報発信に課題があったって結構率直に書かれてますよね。
ああ、そうなんですね。
これもやっぱり実践からのすごく重要な学びだったんでしょうね。まあ失敗から学ぶというか。
そこで彼は中小企業のもっとこう現場を知ろうということで、経営者の団体に参加したりとか、
はい、
あるいは大学なんかでコミュニケーションとかファシリテーション、つまり集団の話し合いとかを円滑に進める技術ですね。これを学んだりして、空に学びを深めていったと。理論と実践両面からアプローチを磨いていった感じですね。
そうですね。体験学習とか組織開発の知見も深めたってありますね。机上の空論じゃなくて、実際の人間関係とか組織がどう動くのか、そのダイナミクスみたいなものをこう肌で理解しようとした。これが後にクライアントとのより深い対話を可能にする土台になったんだろうなと考えられますね。
そして2018年ですか、ある研修でアドバイザーの方から、支援先が豊かになればそれがあなた自身の経営者としての意味になるんじゃないみたいな言葉をもらって迷いが晴れたと。
ああ、なるほど。
ここで支援の焦点が完全に自分が何ができるかっていうことから支援先がどうなるかっていうことにカチッと移った感じがしますね。
まさにここがその正解を提示するんじゃなくて納得会を一緒に作っていくっていう方向への移行を決定づけるポイントになったんじゃないですかね。自分の知識とかスキルっていうのはあくまで支援先が豊かになるための、まあ、道具なんだっていう認識ですよね。
道具ですか？
この視点の転換が彼の支援スタイルをすごくユニークなものにしていくわけです。
そして中小企業診断士としての活動を本格化させていく中でうまくいく場合といかない場合の違いっていうのがだんだん明確になってきたと。
はい。
うまくいかないのはやっぱり教科書的な正解を押し付けちゃうケース。
例えば在庫管理の一般論を話しても現場の実情をよく知ってる経営者の方には全然響かない。
まあそうでしょうね。中小企業って本当に一社一社全然違いますからね。
資料にも100社あれば100通りってありますけど本当にその通りで、だから外部の専門家が持ってる一般的ないわゆる正解みたいなものがそのまま通用するとは限らないんですよね。大事なのはその会社の固有の状況とか経営者の思いとかを深く理解すること。そのためにやっぱり不可欠なのが対話なんですよ。
対話ですか？
ええ。
そこでうまくいった例として挙げられているのが債務超過の関連会社の再建ケース。
ああ、ありましたね、その事例。
後継者である社長さんが中川さんとの対話を通じて自社の問題を深く掘り下げていった。で、利益の出ない取引はもういらないっていう方針を自ら打ち出したと。これコンサルタントが指示したんじゃなくて社長さん自身が考えて決断したっていうのがポイントですよね。
そうなんですよ。そこが重要で、中川さんの役割っていうのは答えを与えることじゃなくて問いかけたり深く聞いたりして社長さん自身が考えを整理してそれを言葉にしていくのを、まあ、助けることだったんですね。
なるほど。
資料によるとこの社長さんは自分の考えを深められたとか方向性の確認ができた、業界を俯瞰できて道が見れてきたっていうふうに語ってるそうです。まさにコンサルタントが教えるじゃなくて経営者が自ら気づいて決めるっていうそのプロセスを支援した、これが納得会に至る道筋なんですよね。
なるほど。これこそがそのコンサルティングの知識とかスキルとコーチングの対話とか傾聴のスキルを融合させた対話型支援、そして経営の伴走者としての役割っていうことなんですね。
そういうことですね。
問いかけ、傾聴、共に描く、言葉にするとなんかシンプルですけどこれを実践するのって相当奥が深そうですね。
そう思います。やっぱり深い信頼関係とか相手の可能性を信じるっていう姿勢がないとなかなか難しいでしょうね。そしてその経営戦略とか財務とかそういう専門知識はその対話をより具体的にこう見える化していくための共通言語とかツールとして活用されるっていう位置づけなんですね。
あくまでツール。
主役はあくまで経営者自身なんだっていうスタンスが一貫してあるように感じます。
そして昨年ですね、中川さんご自身にもちょっと大きな出来事があったと伺いました。
ああ、はい。
散歩中に倒れられて救急搬送されて心臓の血管が詰まりかけていたと。
大変でしたね。
でもなんか奇跡的に普通はない場所に別の動脈ができていてそれで血流が保たれていたそうで、お医者さんからあなたは守られているんですねって言われたと。
へえ、それはすごい話ですね。
ステント手術を受けられて今は前より元気になられたそうですけど。
いやでもそういう経験ってやっぱり人生観とか仕事観にすごく大きな影響を与えますよね、きっと。
そうですよね。
限りある時間をどう生きるかとか自分の使命って何だろうみたいな、そういう問いに改めて向き合うきっかけになったのかもしれないですね。ご自身の体験が他者を励ますっていう仕事への思いをさらに強くした可能性はありますよね。
さあ、これら全ての経験を踏まえて中川さんは今ご自身の仕事を励ます支援業と再定義されているんですね。
はい。
これってどういう意味合いなんでしょうか？
これまでの10年間を経営者としての修行だったというふうに捉えて、その上でまあたどり着いた境地ということなのかなと思います。
修行ですか？
励ますっていうのは単にこう元気づけるっていうだけじゃなくて、相手のこう内なる力を引き出して自ら未来を切り開いていくのを後押しするみたいな、そういう意味合いが強いんじゃないでしょうか。
なるほど。
支援先の、まあ、現状にしっかり耳を傾けて、本当に望んでいる未来、つまりどこへ行きたいかを引き出して、そこへの道のりを一緒に整理していく、そのプロセス自体が経営者を力づける、エンパワーするということなんだと思いますね。
なるほどな。だからその寄り添いたい相手として、売り上げはあるのになんか利益が出ないんだよなとか、
ええ、
変化に対応しなきゃいけないのは分かってるけど、何から手をつければいいか優先順位が定まらないとか、
ありますね、そういう悩み。
あるいは地域の課題解決と自社の収益をどう結びつければいいかイメージが見えないといった、まさに答えが一つじゃない複雑な悩みを抱える経営者を挙げてらっしゃるんですね。
その通りだと思います。経営って常に未知への挑戦ですから、そもそも明確な正解なんて存在しないのかもしれないですよね。だからこそ経営者自身が心からこれだって納得できる未来像を描いて、その実現に向けた道筋を一緒に考えて伴走していく、そのプロセスを通じて経営者が自信を持って自分らしい経営を歩んでいけるように支援したいっていう、そういう強い思いが伝わってきますよね。
今回の探究で見えてきたのは、やっぱり唯一の正解を探すことの限界と、それから対話を通じて納得解を共に総理出すことの力ですかね。
これって中川さんの支援スタイルそのものですけど、私たち自身が何かを学んだり、あるいはチームで目標を目指したりする上でもすごく大切な視点だなって思いませんか。
本当にそうですね。情報をただたくさんインプットするだけが学びじゃなくて、複雑で答えのない問題に直面した時に、他の人との対話とか、あるいは自分自身との対話を通じて、自分たちなりのよしこれでいこうっていう道筋を見つけ出すプロセス、それ自体が非常に価値のある学びと言えるんじゃないでしょうか。今日の話はそんな納得解を見つける旅の、まあ、一つの事例だったのかもしれないですね。
最後にですね、中川さんが資料の中で触れている問いをあなたにも投げかけてみたいと思います。あなたが心の底から本当に望んでいる未来というのはどんな景色でしょうか。そしてその豊かであなたらしい未来をあなたは誰と一緒に作っていきたいですか。少し時間をとってそんなことを考えてみるのも面白いかもしれませんね。